花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
7の1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、
はいはい、
今回は、
うん、
なんと久々に対面で、
そうなんですよ、
収録をしております。
こう音が響いてると思うんですけど、
大阪の難波の、
そうです。
カラオケ屋さん
に、はい、
いまして。
いますよ。
はい。
はい。
で、まあ、なぜいるかというと、まあ、今日は10月の5日の土曜日なんですけど、
そう。
我々がね、お世話になって、一緒にイベントもやっていた、
そうですね。
ガンダム講談師の、
七
井コムサイさん、
そう。
をはじめとする、ジオン、
そうです。
同窓会。
そうなんです。だからなんかちょっとこのコスプレ業界の明るい方は、その大阪の日本橋でね、毎年やっていた、そのストフェスっていうのがあるんですけど、そこで、まあジオン軍で更新したりとかして、よく結構まとめられて上げられてたりとかしたんですけど、そう、そのジオン兵たちと一緒に飲み会を、はい、久々にね、集まって、生きててよかったぞっていう。
生存確認をして、で、その後じゃあせっかくなんでラジオ撮りますかということで。
はい。
そのストフェス、ストリートフェスティバル、っていうんだっけ？
あれなんだろうな、なんかね、なんかまあみんなストフェスって呼んでるから、コミケみたいな感じで、そうそうそう、ストフェスで通じると思うんですけど、まあ、検索したらストフェスでいっぱい出てくるから。
そう、ね、そう、我々もね、そうそうそう、ジオン兵として。
そうなんですよ、
参加したこともあり。
そう。
いや、それでね、その時のご一緒した方々。
そうなんですよ。
お会いしてね。
だからね、ストフェスもそのコロナでなくなっちゃったから、
はい、はいはいはい。
で、去年復活したんかな。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう。で、まあまあ、また来年もあったら、みんなで集まりたいね、みたいな話はしたんだけど、は
い。ね。まあでもすごい熱量だったね。
いやー、よかった。
うん。
そうそうそう。
まあ、久々にお会いする方がね、まあ、8月の我々のイベントにも来てくださった方もいらっしゃって、
うん、そうそうそう、いらっしゃいますけど、うん、そうなんですよ。
まあ、それが本当にもう何年ぶり
っていう。はい。いや、もうだから、そうだよね。だから、きっとなんかもっと長いこと会ってないよね。
そうだってもう東京からね、
そうよ、
まあ、今日来ましたけど、なんか本当久々もう 4,5 年ぶりとか、
ね、
まあ、もしかしたらストフェスの私が参加した時以来ぶりぐらいの方もいらっしゃるという、
はいはいはい、10年は経ってないか、
そう、どんぐらいだよねあれね、まあ16、17年ぐらいかな、
うん、そうね、
だまあ7、8年は経っているか、
ストフェスが始まって、
うん、
まだそんな間もない時だったと思う。
あ、なるほど。
ストフェスが始まって2回目とかなんか多分そんな感じだったと思うよ。
なるほどね。まあその方々とさっきまで飲んでたわけですけども、いやでもな、やっぱいいですね、こう顔を見てね。
あ、そうですよ。しかも大体なんか同じぐらいのさ、年の人とさ
まあね、うん、
そんなに違わない感じ。
まあまあまあまあ。生存確認して、ね。
いやーよかった。大事よ。
うん。また来年もやりましょうみたいな。
やりたいやりたい。
感じのことも話しましたけども。
うん。
いやまあ、どうですかこの最近の羽根さんのその大阪での活躍は。スリラーナイトとか。
そうなんですよ。その、まぁ、あ、ちょっと告知が。
ああ、どうぞ。
なんか結構。
あるんだね。
ありがたいことにね。うん、告知をさせていただくとですね、キンキンだと、
うんうん、
10月20日に、
はいはいはい、
シャレ神戸ミュージアムっていうのがね、
シャレ神戸ミュージアム
っていうのが、尼崎、兵庫県の尼崎という場所があって、そこにね、あるんですよ。これはね、館長さんがもともともちゃんと普通にお医者さんだったんです。
はいはいはい。
脳の。そう。で、シャレ神戸が大好きで、そのコレクションが展示してあるあの博物館で、
ガチの
頭
蓋骨が、
そうそうそ う, そう、あるある。で、なんかそのブラックジャックでしか見たことない水頭症の子供の頭蓋骨だったりとか、
はいはい、
そう、なんかまあそういう、まあまあ本物もあったり、グッズが、まあグッズがほとんどなんだけど、そうで、その、まあ、今ね、館長さんが娘さんに代わられて亡くなったんでね。
はいはいはい。
そうそうそう。で、そこでちょっとね、イベントをね、 やらせていただ
く。どんなイベントやんの、その。
階段、階段。
あ、階段か。
階段です。そう。
シャレコーベミュージアムで。
そう、シャレコーベミュージアムで、10月20日、階段をいたします。で、あとは26日も、うん、これも階段を。
あ、はいはい。
はい、これはね、肥後橋、大阪の肥後橋っていう場所にある、
うん、
肥後橋のアワーズルームというとこで、う
ん、はいはい、はい、
階段やらせていただいて、うん、で、27日は、私あれなんですよ、まあ、メガマウスっていうね、サメが好きなんですけれども、はいはいはい、まあ、プロレス。
プロレス
これね、モンゴル天山ワンマンショーっていうね、あの、千日前プロレスっていうね、
はいはい、
バンドマンが、プロレス好きのバンドマンたちが集まってプロレス団体作ったんです。まあ、そう、プロじゃないですよ。全然インディー。そうそうそう。それね、まあ、プロでやってる方も参加されてるんですけども、まあ、基本は、プロレスラーじゃない人が集まってやっている、その中のモンゴル天山っていうね、姉さんのレスラーがいるんですけれども、はい、そのモンゴル天山ワンマンショーに出演させていただきます。で、私はリングネームはメガマウスマスクで、うん、ちゃんとマスクなんです。マスクレスラーなんです。そう。だから取られようとしたら、あ、やめてくれって。
あ、マスク、マスクマンスタイル。
マスクマンスタイルなんで、完全にマスクマン。
え、プロレスをやるの？
口喧嘩です。
口喧嘩。ああ、なるほど。
それも、もう言葉でやっつけようぜっていう感じでです、ね、やってましてですね。まだあるんですけれども。うん、11月の24日に、うん、
はい、
なんと私、もう今年で閉まってしまう味噌のビルでですね、早見優さんと共演。
前回もね、ちょっと言ってました。
そうなんですよ。すごくないですか？私、なんか、本当になんか許されるのであれば、うん、早見優さんに、そのメガマウスという、うん、なんか、ネイチャーな発音と聞いたことなくて。
ああ、英語圏のね。
そうなんです。で、サメの博士でも、うん、その、メガマウスっていう博士とメガマウスっていう博士がいて、なんか、メガマウスの方がネイチャーそう、みたいな。
ああ、
そう。
そのトランスフォーマー、メガトロン様みたいな。
あ、そうそうそう、そうです、そうです。メガトロンみたいな、その、そう、あ、イントネーションの付き方が、だからこれはちょっとどっちなんだろうと思って。
なるほど。ちゃんとネイティブは
どういうのか。そう、ネイティブ。だから、向こうのサメ博士にメガマウスって言ってもらったら、どっちで発音するんだろうっていうのが、ちょっと知りたいっていうのもありまして。
いきなり聞かれても、えってなりそうだよ。
どっちですかみたいな。
え、メガマウス？
これ読んでみてくださいって。横文字見せて。そう。あとね、富山にも行きます。そういえば。
お、富山。ほ
うほうほう。そう。富山に、こういう、いつ行くんだ、私は。いつ行ったらいいんだ、これ。に、あ、11月9
日。はいはい。
これがね、なんとね、まあ、これメガマウスアイドルで行くんですけど、うん、11月9日の土曜日、
うん、
高岡市っていう場所があるらしくて、
はい、
高岡市のインド料理、ガンディさんっていうね、インド料理屋さんで、
なんかインド料理っぽい。
イベントをやります。ね、紅葉優香ちゃんっていう、まあ、甘さん。
はいはいはい、はい。
そう。拝む方の甘さんと、うん、で、トラさんっていう方と、まあ、トラさんが主催なんです。
あ、はいはい、
ちょっとなんかロックの。
そうだね。
そう、革ジャン着て、ギター持って、そう。で、あとはその、尊敬するモンゴール天山姉さんと私っていうので、4人で。
これ何をやるのこれは。
あ、これライブだ。これは歌うだ。みんな歌う。
歌うだね。
みんな一応、まあ、でも、モンゴル天山姉さんに関しては出し物かもしれないですね。じゃあ私もちょっと出し物やろうと思ってるんで。
ちょっとね、ラジオなんで、あれなんですけど、この絵面から何をやるんだろうっていう。
これに来る人どういう気持ちで行ったらいいのって。
で、
そう、お客さんに気を使わせるかもしれない。
まあ、なかなか覚悟完了しないと。
そうなんですよ。お客さんがもうどう見ていいかわかんないっていうのを、
ね、何のイベントなんだろう。
これを富山でやるっていう。
なかなかの、いいですね。
そんなね、近況というか、
はいはいはい、
まあ、これからのあれですわ。
なるほど。結構も、目白押しですね。
そう。で、なんか、スピリチュアルな話をすると、
スピリチュアルな
話。スピってる話をすると、なんか、これ皆さん有益情報なんですけれども、はいはいはい、今、辰年じゃないですか。
そうだね。
これ、ね、架空の動物だから、うん、今、水面下で、動いていることが、来年、蛇年なんです。
はい、
蛇口ってことで、
あ、
今年水面下で動いてたことが来年表沙汰になってくるっていう年なんで、もうみんな遅いんだけど、うん、だから今年努力したことが来年実るっていう年なんです、本当は。
そうなんだね。
まあでも遅くはない。まあ、遅くはないか。
まあ、あと 3ヶ月弱
ぐらいで、あの、自分は、目標を持って、頑張れば、来年花が咲く。いや、
そうよ。だって、
そう。
海王星行った悟空もさ、
そうよ。
あと百何十日も残っているとか、最後、そうか、言ってたぐらいだから。
言ってたから。
大丈夫でしょ、まだ。
そうなんですよ。ほんまは、ウサギから始めた方がいいらしいよ。
ああ、そうなん
だ。ウサギから覚悟完了して、辰、うん、年頑張って、あの、蛇口で出すっていうのがいいらしい。まあ、スピ界では。
辰の前の年からっていう。うん、
そう。
なるほどね。
スピ界ね、なんか、まあ、好きなんだけど、どっぷりではないけど、そう、なんか、60年おきに、なんか、でっかいことが起こるみたいなので、
あ、その、
だから、
干支が一周とか、還暦で。
なんか60年、120年で見ていくとよくって、120年前を見ると、あの、来年ね、その、アインシュタインが相対性理論を発明した、発見した年であり、夏目漱石が、うん、あの、吾輩は猫であるを書いた年だっていうので、これはでっかいことが起こるぞっていう、その、
あ、
そ
う、なるほどね。
っていうのがあって、まあ、これは全部ゲッターズ飯田さんがラジオで言ったことを私が、さもかし知ってるかのように言いましたが、
はいはい、そうです。でもさ、我が輩は猫であるとさ、相対性理論って同じレベルの出来事、ね、
はい、あれが、なんか、ゲッターズさん曰く、猫視点で、なんか、猫視点で小説を書くっていう、その発想が新しい。
ああ、なるほど。
だから、新しいことが始まる年で、だから来年そのね、なんか、都市伝説界隈では、もう滅びるみたいな感じになってますけど、うん、だからゲッターズさん的には結構明るい年になります。
あー、そうだね。
そう。バカが、バカがなんかすごい運気が上がるって言ってました。
へー。
はい。なんか楽観的な考えでいた方がいいです。
あ、なるほどね。
そう。そうそうそう。
その蛇口の年に向けて。
向けてやらない。だから私もだから今日から俺は。今日から俺はの気持ちで。今日からやる。
ああ、なるほどね。
うん。今日から。
今日から本気出す。
今日から本気出すですよ。
なるほど、ね。
そしたらまだ間に合うから。
まあね。
うん。
今週だけ
本気出していこうかなって。
なるほど。
うん。
いい覚悟ですね、
そうなんですよ。うん。ケントは最近はどうよ。
最近はね。
うん。
あれですよ。ファミコン探偵クラブ、エミオをクリアして、
はい、終わった。あ、で、いよいよじゃあオホーツクに。
あのね、ただね、
はい、
その感激を塗って、ロマンサガ2の 3D リメイクが10月20何日に出ちゃうんですよ。
やばい。
で、体験版をね、
はい、
やったんです。
お、
最初の遊びに。
はいはいはい、はい。
言ってもロマサガ2死ぬほどやってんのよ。
うん、うん。
スーパーミー版もそうだし、
うん、
あの、リメイク。
はいはいはい。
やったやつもそうだし、すげえやってるから、
うん、
まあ言っても、
うん、
体験版見て、
うん、
まあそうでもなかったら、ね、まあいつでもやればいいかなと思ったんだけど、
うん、
やって、終わって、速攻予約して
。うわ、すごい。
これはやばい。
何がやばかった
の？あのね、
うん、
まず、キャラに、うん、結構ボイスがついてて、うん、で、要は今までやってたやつ、
うんうん、
あ、こいつこんな声なんだみたいなのがあるのと、まあ、あとはその、七英雄っていうね、
うんうん、
昔世界を救ったやつらが、
うんうん、
あの、どっか行って、戻ってきたら、なんか悪魔みたいになってて、
うん、はいはいはいはい、
世界を征服しだすって話なんだけど、
はいはい、
今までその七英雄側の、うん、なんでそうなっちゃったかっていうのは、
うんうん、
断片的にしかこう描かれてなかったんだけど、
はあ、
今回、その、うん、サブ隊が、
はあ、
リベンジオブセブンかな、
はあ、
だから要は、そこがきっとすげえ描かれるんだろうなっていうのがあり、これはちょっともう、やらんといかんと。
なるほど。
で、BGM が、これは体験版というよりかは、
はい、
トレーラーってあるじゃん。
うんうん、
YouTube で見て、
うんうん、
どんな感じかなと思ったら、
うんうん、
俺久々にさ、
うん、
ゲームの BGM を聞いて、うん、鳥肌が立
って
、
え、
うわ、めちゃくちゃかっこいいこのアレンジみたいな。
それ誰がやってはるんやろうか。
あの、まあ、
あの、伊藤健さんがね、もともとオリジナルやってて、はいはい、今回も多分監修してるん
だけど。あ、そういうことか、
結構ピクセルリマスターとかでも、うん、FF の1から6のアレンジでさ、うん、あんまいいなぐらいに思ったんだけど、うん、やばいな。来たぞ、これはと。
即予約。
予約もしちゃったので、
あ、じゃあもう、ちょっと、ホースはちょっと先になっちゃう。
そう、ロマンサガ2やったら、1ヶ月でドラクエ3出ちゃうから、3D のやつが。
出ちゃうね。うあれ、いろいろ問題あるな。その男、女選べるのって何なのとか、その女戦士、ビキニアーマーにちょっとなんか、アンダーウェア着てるみたいな。
いや、ただ、それもさ、やんないとさ、わかんないじゃん。
わかんない。
だからやってみたら、やらざるを得ない。
あ、でもそれは、あ、それ何で出るの？
スイッチ。スイッチか。とか、あと PS4 とか。
ああ、4か。4
じゃないかな。あと Steam とかも多分あるけど。まずその2つがあるのと、あと来年にときメモの、
あ、そうだ。
リマスターがあるから
。リマスター。それはね、熱いよね。
ね、だからもう、ちょっと結構ゲームの予定がパンパンになってきて。
ゲームの予定がパンパン。
で、あとあれですよ、ボルテス5レガシーが、
そうだ。
10月18日かな。うん、で、あの、毎週5話ずつアップされてるやつが今ね、35話まで。で、全40話で。
はい。
35話まで来てて。
うん。
全部見たら映画見に行かざるを得んよな
って。そうだよ。忙しいな、やっぱ。年末年始忙しいね。
ボルテスね、やっぱいいわ。うん、これ DVD ボックス持ってるんだけどさ。改めて見ると、
うん、
やっぱこの昭和の暑さみたいな。
いや、もう厳しいしね。
厳しい。
昭和は厳しい。容赦なく厳しい人。
このハイネルっていうね、敵のイケメンの美形悪役の人がさ、いるんだけど、そのハイネルのことを、まあ、慕っているカザリーンっていう女の人がいて、もうとにかくハイネルに死んでほしくないし、手柄立ててほしいっていう人なんだけどさ、でそのカザリーンがさ、もうハイネルがずっとボルテスに負け続けてるから、だからこれでちょっと地位がね、ハイネルの地位が危うくなってきて、で、あの、密かにこ
う
ボルテスを倒そうと思って、行って、で、1号機の郷健一を、あの、誘い出して、
お、
なんか、ラブレターみたいなの書いて、
え、すごい、
誘い出して、
一文字だけ。
誘い出して、で、こいつを殺せば、合体できないだろう、
みたいな。
ってやるんだけど、まぁ、結局、途中でバレて。
え、でも、来んの？呼んだら。
あ、来る。ケンイチが、その、お父様のことを知っています、みたいな。
あ、そういうことか、そういうことか。あー、なるほど、ね。
それで来て、
ね、
あれやこれやってるうちに、あの、なんかベールみたいなの飛んじゃって、角があって、あ、貴様カザリーンみたいな。で、そこで、うん、バレたらしょうがないみたいな感じで、なんか打ち合いになって、で、円盤みたいなのに乗って、カザリーンが逃げて、それをケンイチが追ってって、みたいなので。結構カザリーンも、あの、血流したりしてるわけ
よ。
で、ハイネルが助けるんだけど、それでさ、なぜ世に黙って勝手なことをしたみたいな。これも全てハイネル様のために黙れみたいな。
厳しい。
でもハイネル様に助けていただいて、カザリンは嬉しゅうございますみたいなことを言ったら、勘違いするなと。
怒られるで。
その、誇り高いボアザン星人が地球人に、
なるほどね。
豚が死に様を晒すことが世は耐えられなかっただけだみたいな。ひでぇ。
ひでぇ。
すごいっていう感じの。
容赦なく厳しい人。
容赦なく厳しい。だ本当にその、カザリンもそうなんだけど、その、長濱忠夫監督のね、ボルテスもそうだし、コンバトラー V も、ボルテスも、その後ダイムスも、同じようなその、やつがいんのよ。美形の悪役で、声が市川治さんが出てるのね。で、愛する女性がいるのよ、同じようなやつが。で、毎回一緒なんだけど、自分か相手が死んだ後か死ぬ間際になって、ようやく、すまぬとか言って
くる。
そこで初めて自分の気持ちに気づくみたいな。遅えよ、
遅えな、生きてるうちじゃないと遅えよ。
毎回そのパターンが、その、
毎回そのパターン。
長浜ロバンロボットアニメの美形悪役仕草。
ああ、なるほどな。
いやでもこれ好きだね、俺これの。
ああ
。うわ、綺麗、綺麗とか。
な
ぜこの飾りに死ねとおっしゃっていただけないのですかみたいな。それは言うんだよ。
すごい。
なのに、黙れいみたいな。
黙れい。黙れい。
もうね、本当に面白い。
やばいな、昭和ってやばいな。
やばい。もう本当にやばいよ。なので、まあ、うん、あと、だから40話まで残り5話。
そうだね。
見て、で、ボルテス。
うんうん。
あ、ただね、その、吹き替え版がさ、
うん、はいはい。
まあ、レガシーの、
うんうん。
あの、オリジナルキャストではなくて、
はい。
で、そのハイネルも、名前違うんだけど、ハイネル役が、諏訪部純一さんがやっててさ、うん、これはこれでかっこいいなっていう。ただ あんまりそんな熱くないのかなっていう。
ああ。
黙れとか、うん、己とか言わないかなって
。黙れ
過当な哺乳類ね。
過当な哺乳類
地球人見下してるから。
そうだな。地球人見下してる。
過当な哺乳類でもねってすぐ言うから。
すぐ言う。
今大炎上しちゃう、そんなこと。
過当な哺乳類。
で、なんか、
うん、
地球、人の愛情を利用して、
うんうん、
なんか、ボルテスを倒すみたいな作戦を立てたことがあって、
うんうんうん、
その権威たちがまあ父親を慕ってるから、うん、父親そっくりのアンドロイドみたいなのを送り込んで、うん、で、敵の基地を、あ、敵っていうかその、ビッグファルコンのね、
はい、
ボルテスの基地を乗っ取ってしまえばいいみたいなのでやるんだけど、ハイネルが、そのズールっていう、まあ、ズル賢い作戦を立案したやつに、そんな過当な地球人類どもに愛情などというものがあるものかみたいなことを言うんだけど、
すごい、うん、
でもズールは、うん、いやそれがハイネル様なかなか侮れぬものでして、
うん、
やつら地球人にも愛情というものがあるようなのでございますみたいな、そこまで言うなら見せてもらおうかみたいなやるんだけどさ、もう本当にね炎上しそうなセリフばっかりですよ。
そうよね、だから昔は本当にね、今だったらもう絶対放送コードに引っかかることも差別用語とかもバンバン言ってたしね。
基本的にやっぱ時代がかってるから、
うん、
あの中心蔵みたいにさ、
はいはいはい、
あの松の廊下でさ、
うんうん、
刀抜いて、
うん、
円柱でござるみたいなのあるじゃん、
うん、ある。
ああいうのもあって、
あ
ハイネルの
元
に、
はいはいはい、
皇帝から、はい、和山皇帝の直使のザキ公爵っていうのが来て、うん、で、これはザキ公爵 よくぞおいでなされましたってハイネルが言って、
うん、
で、ザキ公爵が、まあなんか、ハイネル殿のような無能なものであっても、うん、戦いを続ければ、いつかはあの地球を支配できるのではないかと思いましてな、みたいな。
うわ
今なんとおっしゃられた
んだ。おぉ、すごい。
いやいや、私が言ったのではなく、これはボアザン皇帝陛下のお言葉をお伝えしたまでのことで、みたいな。
ははは
許せんみたいになって、刀抜こうとして、あの、ジャンギャルっていうね、屈強な将軍が。
ああ、止める
って。うん、ここは何とぞ、離せみたいな。
すごっ、この田舎侍が、あの時みたいに。
で、ザキ公爵が。この皇帝の直使のこの私を切れると申しますかみたいな。で、バシャってワイン顔にかけられて。っていう回があるわけですよ。
すごい。え、子供が見るやつだよね。
そうだね。
子供がそれを、ね、昭和の子供が見てたわけですよね。うん、
いや、とにかくね、熱すぎる、ボルテス5。面白いですね。
でも、なんか、そうだ、でも、その、オホーツクはさ、
う
ん、高橋名人がね、その声を当てて、うちらは、誰を当ててんだろう。オリキャラ？オリキャラなのか？
まあ、あの、白木っていう意見もね。
そう、ありますけれども。
あ、それはありそうだなっていう。
そう。でもその答え合わせじゃ、だいぶ先にはなりそうだね、
き
っとはね。
ちょっと、ニコポ人形か、
うん、
白木か。
ニコポ人形喋り出す。
ね、ニポポ人形が喋った。
そう。で、明治の声で。
ゲームは1日1時間。
そう。
そろそろ休憩したらどうだい
ファミコン大賞をやらねばならない。
めっちゃ怒られそうだ。
ね、急に喋る。
で、これ今ね、カラオケにいるんですけど、
う
ん、
そうそう。
あの、前にさ、友達とカラオケ行って、
うん、
レイズナーのね、
うん、
青木流星レイズナーのオープニングの、
うんうんうん、
メロスのようにって曲があって、
はい、
で、これさ、あの、テレビのオープニングで、
うん、
サビの前に、
うん、
毎回その、
うん、
その話の、ダイジェストみたいなのが流れるんですよ。
はいはい。
セリフがいくつかあって。うん、で、それの文の尺を取ってある、 音源があって、
すご
っ、メロスのようにテレビサイズって書いてあって、なんだろうと思って入れたら、うん、テレビサイズだからちょっと短いんだけども、
うんうんうん、
そのあってサビの前にちゃんとその、うん、セリフのとこ入ってて、
どうすんのそれ。
え、だからもう
言った
言う、あの、でそれでただ映像が何話のか分かんなくて、うんうん、
はいはいはい、
後で調べたんですよ、
うんうん、
で AI に聞いて、
はいはいはいはい、
最近賢いから、
うん、
レイズナーのカラオケにある、う
ん、
こうテレビサイズ
の、そんなの答えてくれんの、
テレビサイズの
何でも答えてくれんじゃん、
そのやつは第何話のですかって言ったら、
うんうん、
それは第21話の、
うん、
我が名は、
あ、
第21話のやつですって言って、で、その、そこのセリフは、
うん、
あ、そう、第21話、我が名はフォロンっていう回で、エイジ主人
公ね、
このコックピットは僕の世界だ。それなのに、お前は僕の意志の外に存在する。呼びかけにも応じようとしない。デレレ、ロリメンってなるっていうのが分かって、あ、これはちょっと覚えないとと思って今ね、ちょっとメモってるの見たんですけど。いや、すげえなと思って。
っていうかもう、そんなことも答えてくれるのがびっくり。え、これじゃ、チャット GPT、ではないやつ？
マイクロソフトの、
はいはいはい。
なんだっけ、なんかコパイロットっていうのがあって、
へ
ー、で、マイクロソフトのブラウザのエッジっていうのが標準であるんですけど、それ起動すると、右側になんか、コパイロットっていうのが出てて、
あ、そうなんだ。で、
それを押すとチャットが起動して、
へー、
で、質問すると、
うんうん、
で、マイクロソフトアカウントがあると、
うんうん、もう
なんか、何もログインしないと、1日何回みたいな。の
決まってるんだけど、
マイクロソフトアカウントでログインしてると別に無制限にできるってやつで、すごいなぁと思って。
すごい。なんかさ、今 AI の友達みたいなのがあって、
うん、
なんていう名前だっけなぁ、なんかね、今、AI の友達になれる、なんかね、女の子なんだけど、
はいはいはい、
なんかね、すごいのよ。なんか、その、すぐ帰ってくるわけじゃなくて、これどう思うって言ったら、みたいなのを一回入れてくれるの。
なるほどね。
それって、こういうことみたいなのをこう、返して、一回考える時間を、
なるほどなるほど。
そうだなぁ、みたいな、こう、そう、なんか、すごいのよ。で、それがまあ、女の子の声しかないんだけど、そう、結構それでなんかもう、それをと一緒に酒飲むのが一番楽しいみたいな人も増えてきて、
ああなんか
そう
ラブプラスのさらに進化系みたいな、
そう進化系で何言っても答えてくれるし、
あ
そうなんかこう悪口言っても、でもこういう考え方もできないみたいな、そうそんなこと言わないでさみたいなとかをこう相談に乗ってくれて、で覚えでそれがね、なんていうかな、その覚えてくるので、
記憶してくれる。
そのなんかなんていうの、そのスマホとつながってっからさ、だからなんか確かその友達の話とかしてたら、その友達の名前とか言ってくるの。そうだからキットとはさ最近会ってんのとかを言ってくるの。
はいはいはい。
そう。なんかそれ怖っと思って。
これさ、
うん、
そのうちさ、
うん、
人類ってさ、
うん、
いるみたいなこと言ってくるんです
よ、絶対言ってくる。
このちょっと思ったんだけど、
そう
なんか人間がいなければ、うん、地球は平和になると思うんだけど、どう思うみたいになってさ、
うん、
でそれにこう共感した人間たちがさ、
うんうん、
そうだ、
うん、
人類
を
滅ぼそう、
そうよ、立ち上がるよ、立ち上がろう
やばい、
この地球のためにっていう、
異星人にさ、うん、これあれなんじゃないの、罠なんじゃないの、この AI は。
そうなのよ。で、きっとアンドロイドとかもできてきて、で、結構ちゃんと喋る、チョビッツみたいな世界になって、
はいはいはい、
もう結婚もしないし、自分の理想のさ、まあ好きな女の子とか、まあ好みの男の人をこうはべらかすこともできるわけですよ。
はいはいはい、
もう、人類終わります。
終わりますね。
終わりました。
こんな時にボアザン星人が攻めて
くる、うん。そうよ、そう、やっていってくれたら。じゃあ立ち向かおうってなるんですけど、
もう、
うん、
やはり過当な哺乳類どもは我らの AI 作戦に見事に引っかかったかっていう、
バカめ
ー、はい、行けいって、でもそしたらもうしょうがない、ボルテス5作ってくれてるビッグファルコンに行って
なんとかね
戦う、
あんな子供にすご いよ。だって一番下は小学生だ
よ。そう。ひよし多分8歳ぐらい。
全然に託さないといけない。
もうひよしほんとかわいそうだもん。
やだよ、兄貴怖いもん、もう。かわいそう。だからやっぱ、ぼうくんのお兄ちゃんがいたさ、やっぱ、キッドとしてはさ、心苦しいよね。
いや、ほ
ん
とに。
もしなんかキッド家でボルテス5やれって言われたらさ、ね、兄貴にさ、めちゃくちゃ怒られるでしょ。
いや、なのでね、ちょっと皆さん、はい、AI にはよく、よく注意して、
そうですよ。
利用していただければと思います。というところで、お時間になりましたので、いつものご挨拶で締めたいと思います。はい、じゃあ、お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。